ます。無事ドイツ旅行から戻ってきました。というわけで早速ドイツ旅行の思い出話をしていこうかなと思います。今回のドイツ旅行はですね、人生初のドイツ旅行だったんですけど、ドイツの南側のフライブルクという都市に行ってきまして、バレンシア空港から飛行機に乗ってバーゼル空港というところに着くんですけど、これがまた面白くてですね、出口がフランス側出口とスイス側の出口と2つ横に並んでるんですよね。結構距離が近い、10メートルあるかないかぐらいに2つの出口が並んでいて、これ間違ってスイス側に出てしまったら後々なんか大変なことになるらしくて、パスポート持ってないとフランス側から出入りができないっていうことになるので、お迎えする側がもしフランス側にいるんだったら必ずフランス側にいないと大変なことになるらしいので、今回お世話になったスペイン人家族、ドイツに移住したスペイン人家族から、着いた時に連絡ワッツアップが入ってて、必ずフランス側の出口から出てくれっていうそういう指示があったので、フランス側から出て無事合流できてっていう感じでした。以前のスペイン人家族がドイツに遊びに来た時に、このバーゼル空港で何を持ったかスイス側から出ちゃったらしくて、窓ガラス越しに自分の家族が見えているにもかかわらず、まさかスイス側から自分の両親が出ていくなんて予想していなかったので、もちろんパスポートも持っていないとなると、目の前にいるんだけど会えるとか直接話せないっていう、そういうもうなんかギャグをやっているのかみたいな、そういう状況になったらしくて、どうにか解決させたらしいんですけど、その時は。なので、パスポート持ってたら多分行き来はできるらしいんですけど、ぜひ注意してくださいということですね、このバーゼル空港で。まずバーゼル空港からフライブルクっていう町に車でお迎えに来てもらって、そこに直接向かって、で家族のみんなと一緒に子供2人と、4人家族なんですけど、みんなで合流して、私と私のパートナーと、6人でフライブルクの中にあるイタリアンレストランに行きまして、それぞれパスタとかピザを食べて、ビールはもちろん現地のドイツビールで、めちゃめちゃでかくてですね、最低でもドイツではグラスのサイズが 0.5 リットル以上らしいんですよね。そう、スペインだとものすごくこう小さいサイズのもう缶1本ぐらいしか入らないグラスでビールをこうちょっとおつまみと一緒に飲んだりだとか、あとそのまま瓶ですよね。瓶だと 0.33 リットルとかかな、そんな感じなので、 0.5 リットルは多分飲む量としてはそんな量ではないんですけど、こう見た目のねインパクトがすごかったですね。縦長に大きいトロフィーのような感じのグラスなんですよね。ワールドカップトロフィーかって、分かります？の下がちょっと細くて、上に行くにつれてどんどんこう太くなっていくような、ああいう感じのグラスで、縦にめちゃくちゃでかくてインパクト大でしたね。でお腹いっぱいになりながら、その後は夕方ぐらいにフライブルクの展望台にみんなでお散歩しに行って、でそこに展望台のところにこうカフェテリアみたいなところがあって、めちゃめちゃ見晴らしがいいところでプレッツェルと炭酸水タイムで休憩ですよね。プレッツェルをね、やっとドイツの空港の外で食べるということができて、私は本当に嬉しかったですね。プレッツェルはスペインでもドイツ系のスーパーがあるので全然食べれるんですけど、プレッツェルをドイツで食べるっていうことを私はやりたかったので、やっとねドイツのプレッツェルを食べることができて、勝手に一人で大満足してたんですけど、このフライブルクの展望台から見えた景色がまたこれこう素晴らしくて、今もうずっと地中海側のこのバレンシア州に住んでいるせいで、もう土地がもう乾いてるのが普通にこう慣れてるんですよね。この景色がヤシの木か、公園のちょっとした樹木ぐらい、それくらいしかないのが割とデフォルトになってきている中で、急にこのフライブルクみたいな めっちゃくちゃ自然生い茂った町に行ってしまうと目がもう逆にびっくりするんですよ。もう視界の 75% ぐらいが全部緑色なんですよ。もう特に深緑色、こんな状況なかなかならないので、行ったとしてもスペインの北部に行かないと多分ないので、緑をねこんなに一度に見ると脳がね逆にびっくりして、本当は自然を見ると人間はリラックスするはずなんですけど、しばらくねやばいねここやっぱ緑すっごい多いなっていう、そういう印象をずっと抱いていて、見慣れるまでしばらく時間かかりましたね。なんか当たり前だとは思うんですけど、特に日本とか雨降るし自然豊かなのでこんなに緑たくさんあっても普通だと思うんですけど、もう慣れてきてるせいでバレンシアからのフライブルクの自然ってなるとちょっとギャップが本当にすごかったんですよね。で本当に緑があると日陰もねあるし、街歩きもしやすければ、やっぱり自然はないに越したことはないので、改めて緑がある街っていいなって思いましたね。で展望台でのんびりした後はそのまま車に乗って住んでいるお家、スペイン人のお友達のお家まで戻ってきて、夜はお庭でみんなでバーベキューしながらワイワイガヤガヤ、その日は終了っていう、そんな感じで、で一番個人的に嬉しかったのが土曜日2日目ですね。当初はドイツのどこか近郊の町をみんなで観光するかなってなんとなく思っていたんですけど、なんとフランスに観光に行きまして、これまたびっくりで、私初日金曜日が人生初めてのドイツ旅行だったんですよ。そしたら今度は土曜日2日目になんと人生初のフランス旅行ができるっていうね。もう先週末だけでヨーロッパ観光した国2つ2カ国追加されたので、めっちゃこうポイントを稼いだっていうか、別に行った国の数ってそんなに大したことないと思うんですけど、うん、個人的にねやっぱドイツもフランスもねこれで行ったことになるっていうね、その事実が追加されたのですごい嬉しくてですね。っていうのもやっぱフライブルクっていう街はスイスにも近いしフランスにもものすごく近いので、実際、ドイツ人ずっとそこに住んでる人もいれば、ドイツから、フランスに働きに行ったり、特に多いのがスイスのバーゼルっていう街が近いので、バーゼルに働きに仕事に行く人たちが結構多いらしいみたいですね。でこの2日目なんですけど、ライン川っていうドイツとフランスの国境を流れている川を越えてですね、フランス側に入っていって、車で1時間トウモロコシ畑、小麦畑、その間を抜けながらオークニクスブール城というお城に行きました。そんなに高くない山なんですけど、1キロ以下700メートルぐらいですかね、それくらいの山の上にあるすごく立派に作られたお城です。地方でいうとフランスのアルザス地方、多分聞いたことある方多いと思うんですけど、アルザス地方の山の上に建てられた12世紀頃ぐらいに建てられた城塞だと言われていて、なんか一度もう建物のほとんどが崩壊してしまったらしいんですけど、1900年代から再建プロジェクトが始まって、それのおかげで今当初の建物の形がなんか再現されていて、面白いのがこのお城が岩石、岩でできてるんですけど、色がこう赤っぽいんですよね。赤っぽい岩石でできているので、私はこうお城って聞くとよくある灰色の硬い石を削ってそれでこう下から積み上げてみたいな、そういう印象を持っていたのが、ここのお城は赤っぽい、若干紫寄りの見たことのないピンクというか赤ですね、赤系の岩でできた建築で、こういうお城を今までに見たことがなかったので、迫力というかもうすごくこう何でしょう、絵になるんですよ。周りがものすごい緑に囲まれているので、その緑と赤の対比がものすごく素敵で、もう遠くから見ても素敵だし、間近で下から見上げる景色ももう 超クールでした。もうぜひ行ってほしいっていう感じですね。私はねこのオークニクスブール城全く知らなかったので、行ってみてなんだこりゃみたいな、そんな感じでだったんですけど、実際に中に入って見学ができるんですけど、これがねまたでかくて、なんだかんだ見終わるのに2時間弱ぐらいかかったんですよ。で結構でかい建物に当時何人くらい住んでたのかと言いますと、なんとたったの30人。当時なんてもちろんスマホもなければ内線もないので、これ誰か探したいと思ったら叫ぶか走り回るかしないと無理だなって思いましたね。それくらいでかいんですよ中が。で見ていく中でチルアウトルームっていう、私が勝手に名付けたんですけど、チルアウトルームを見つけました。説明を読むとですね、わざと太陽の光があんまり届かないような薄暗い部屋、そこに暖炉もあるんですけど、そこに昔住んでいた人たちは夕方あたりからのんびりとワインをたしなんでいた、そういう説明があってですね、それを見て、ああ昔の人もチルアウトしてたんだなってそう思いました。なので私はこの部屋をチルアウトルームと名付けております。そんな感じで見どころたくさんあるんですけど、お城の周りがまた面白くてですね、立地もそうなんですけど、フランス側の、フランスのアルザス地方の観光名所としてこのお城は有名なんですけど、スイスにもドイツにも近いということで、いろんな、国の観光客がいてですね、車が面白いんですよね。お城に登っていくまでの坂道に駐車ができるようになってるんですけど、これがねまたなかなかいいお値段のする高級車がたくさん並んでるんですよ。なので一度にたくさんの高級車を拝みたい人はぜひこのお城に来ていただけると、もう大量のねもう高級車、特にドイツ車ですね、名前は言いませんけど もうとにかくドイツ のゼロがたくさんついてるだろうなっていうね、車やら、クラシックカーならやら、すごくこう素敵な車が一度に並んでいて、テスラも結構ありまして、日本車は何百台か止めてある中で2台だけ見つけましたね。それくらい周り の車は基本ドイツ車、それからテスラみたいな、そんな感じでした。なので車好きの方はここに来るのはまず外にしか駐車場を止めるところがないので、そこの止めてある高級車たちを拝みながらその後にお城をたくさん満喫する、そういうツアーができるかななんて思いましたね。そうなのでお城を見学2時間ぐらいかかるんですけど、終わったらもう昼の2時ぐらいになってたんですよね。でそしたらその友人 そのスペイン人が、まずいな、もう2時になってると、お昼の時間だから早く降りないとって言い出したんですよ。これスペインだったら、やっと2時になった、レストランお昼ご飯ランチの提供始まるねっていう感じなんですけど、まあスペインじゃないんでお昼ご飯もっと早い時間に食べ始めるわけですよ。なんなら2時になって終わってる人がほとんどだったりするので、2時にこれから城降りてお昼探しに行くのはちょっとまずいかもねって、そういう風になってきちゃって、だったら、せっかくだからちょっと車走らせてコルマール行こうか、そういう話になって、コルマール、これも私はねもう何も調べずに、フランス側なんてまさか観光すると思ってなかったので、ノータッチでコルマールっていう、またね可愛い町があるんですよ。ザ・アルザスみたいなね、そういう可愛い町があって、そこに行くことになって、コルマールにみんなで車で行って街中にある、カフェテリアみたいなところで適当にサンドイッチを食べの、観光を続ける、そういうプランになりまして、いやーこれがねまたねコルマールが素敵なんですよ。写真で見たら、あこんな感じねってすぐ分かると思うんですけど、色とりどりな建物の外壁がめちゃめちゃ可愛くて、先っちょがとんがってる系の屋根で、外壁に木材が上下、あとそれから対角線上に 針みたいな感じで入ってるんですけど、可愛いんですよね、色合いといい。あとお花がきちんとね手入れされて、アクセントに赤いお花が街中にポツンポツンって飾ってあったりして、すごい素敵で、これ女の子、特にインスタ女子とかには人気そうだなって思いまして、コルマールの観光は2時間いたかなって感じだったんですけど、そこまで大きな場所ではないので、このお城を見た後にコルマールに寄ってちょっとお茶休憩してぐらいでちょうどいいかなって私は思いましたね。で、一つ賢くなった新しいトリビアをね知ることができて、何かというと、このコルマールっていう町に入っていく直前に丸い交差点みたいなのがあるんですけど、その丸い部分はだいたいモニュメントだとか、彫刻が置かれたりすることがヨーロッパは多いと思うんですけど、このコルマールの場合はなんと、あのニューヨークにある自由の女神像、あれの小さいレプリカが置いてあったんですよ。なのでこれを見た時に、なんでこんなところに自由の女神があるのって思って、で後から調べたんですよ。そしたらなんと、このコルマール出身の彫刻家が自由の女神像を作ったって、そういう事実があったらしくて、私はもうそんなことなんて知る余地もないので、すごいトリビアで、個人的にそうなんだってなりました。フランスから自由の女神ってアメリカに送られてると思うんですけど、そのフランス、誰が彫ったんだって、実はコルマール出身の彫刻家でしたって、そういう歴史があったらしくて、へーってなって、はい、写真を送りながら見て見てみたいな、これね自由の女神に作った彫刻家の出身の町に行ってきたんだみたいな、へーみたいな、そういう話を友達にね LINE で送ったりして、ちょっとしたトリビア自慢をしてたんですけど、そんな感じで2日目終わってですね、で最終日はもう本当に何もせず、ただ休憩をするっていう日曜日で、みんなでゆっくりしようねみたいな、そういう流れになったので、特に何もせずにお世話になっているその自宅の周りをですね散歩してお昼を食べて終了って、そういう、もうそれだけでしたね日曜日は。ただ面白いなと思ったのが、散歩していた外の公園に無人の市民図書館みたいなのがあって、屋根はあるんですけど、屋根の下に本棚と、本棚の中にたくさん本が並べてあるんですよ。無人なので誰もいない。どういう仕組みか聞いたら、もう信用で成り立っている無人図書館で、借りたい人は本を勝手に取っていっていいし、読み終わったらちゃんと戻す。でもし本を買い取りたかったら、1ユーロから5ユーロの間で、代金を置いていけば買い取っていいよ。買って、戻さなくてそのまま大丈夫だよ。そういう仕組みのある無人図書館が公園にあって、なんて素敵なんだと思いましたね。公園の周りにちらほら木陰で読書をしてる人がいたんですけど、もしかしたらそこの図書館の棚から本を一冊取って、のんびり日曜日木陰の下で読書をしているのかななんて思ったりもしました。これ、みんな一緒にいたのがスペイン人だったので、ちょっとブラックジョークが出てたんですけど、これがもしスペインだったら本はまずなくなるし、誰も借りたとしても戻さないだろうし、なんなら本棚自体も分解して資材として売ってるかもしれないねみたいなね、国民の性格をその出身で区別するのはあんまり良くないとは思うんですけど、それでもドイツ人はおそらく決まりがちゃんとあればそれをきちんと守れる人が多いんだろうなって思いました。このシステムが存在してそれがちゃんと機能するっていうのを見る限り、これはスペインだと無理だろうなってみんなで意見が一致したので、さすがドイツだなって思ってしまいました。最後にこのドイツ旅行でびっくりしたエピソードをいくつか紹介したいなと思います。フライブルクを観光して街中歩いている最中に、フライブルク大学の図書館っていうのがすごいモダンな建築でかっこいい建物があるんですけど、そこの真ん前に旧シナゴーグ広場っていうのがあるんですよ。でそこは水が流れていたり、地面から噴水が出ていたり、そういうモニュメント広場があるんですけど、 こう歩いて行ったらですね、表示があって遊泳禁止っていうマークがちゃんと あるわけですよ。各数メートルごとに遊泳禁止みたいなのが書いてあるにもかかわらず、その日はものすごく暑かったので、もう何十人っていう子どもたちが全裸で大はしゃぎしてるわけですよ。もう本当に全裸だった。もうみんなもうすっぽんぽんで、もうワイワイね、噴水とか、まあ、プールじゃないのにプールかのごとく水の中にバシャーンって入っていって、すっごい楽しそうに遊んでたんですよ。あれ遊泳禁止って書いてるのに思いっきりみんなルール守らず遊んでるやんって思ってたんですけど、そしたらたまたまなんですけど、急に6台くらい大きめのパトカーがその広場に入ってきて、おそらくその日の午後に何かのマニフェストか何かがあるから、まあ、そういう警備の意味があって、おそらく駐車するためにパトカーがその広場に入ってきただけなんですけど、全然その子供たちを取り締まるとかそういうわけではなく、たまたまね、本当にその時間帯に私がいる時に6台くらいパトカーが入ってきただけなんですけど、その全裸でね遊ばせてる子供たちの親がもう一目散にやべえ警察来たって言って、みんな命がけで子供を噴水から離れさせたり、もう引っ張って、はいこっち戻ってこうみたいなね、大騒ぎしていて、で水が溜まっている場所は、まあ、プールみたいになっているので、もう親がもうそのまんま一生懸命水の中に入っていって、やばい、うちの子早く救出しないとみたいな一番面白かったのは、まるで大根引っこ抜いたのかみたいな感じで、足をですね、子供の両足を片手で持って、子供宙ぶらりんなんですよ、逆さ状態、両足持たれて大根抜きましたみたいな、そんな状態で、子供めっちゃ嬉しそうなんですよ。逆さだし水濡れてひんやりして気持ちいいし、めっちゃニコニコなんですけど、親はもう必死の形相で、やばい警察来た、遊泳禁止なのに遊ばせちゃったよみたいな、命がけで逃げてて、その光景がめっちゃ面白かったですね。ステレオタイプだと思うんですけど、ドイツ人結構ルールをちゃんと決めたがりで、それをちゃんと守る国民だと思ってたんですけど、この光景を見て、まあ遊びたくはなるよね、水があるし暑いしみたいな、遊泳禁止って分かっているけど、まあ誰かが警察が来たりしない限りまあいいかみたいな、そういうのは、まあ、ルールを守らないところがあると、それを私はこの旅行で知ることができて、でもいざ警察が来るとやべーってなって、ちゃんとね子供たちをちゃんと外に出して、ここはちゃんとしてるなって思いました。これが多分スペインだったら、警察が来て、はいここ遊泳禁止ですよって言われるまで何もしない親が多いんじゃないかなって私は思いましたね。あとはそうですね、まあのんびりちょっと子供外に出すかみたいなね、あんまり大ごとには捉えない人が、まあ、おおらかなのね、スペイン人は。おそらくドイツ人に比べるとだいぶ楽観的なんだ、いや大丈夫でしょみたいな、そういう人が多そうな気がするので、この光景を見て私はすごいびっくりしました。もう一つ、これは言語の話なんですけど、今回会いに行ったドイツに移住したスペイン人家族、お父さんお母さんで子供が2人、6歳と10歳の男の子が2人いるんですけど、もうすでにトリリンガルなんですよ。めちゃめちゃ興味深いのが、お母さんと話す時にはバレンシア語を話すんですよ。でもお父さんと話す時にはカステジャーノ、まあ、スペインのスペイン語ですよね、まあ、標準語というか一番ベーシックなスペイン語を話すなんですけど、学校にいる時はドイツ語を話す、まあ、すでに3カ国語ペラペラのトリリンガルで、誰といるかによって言語を使い分けてるんですよ。もう自然に3つの言語を操れているので、すごいなって思いました。でかつすごいじゃないって思ったのが、その男の子2人男兄弟で、お母さんとは話してないんだけど、例えば家の中でお母さんが例えば外に出かける準備をしている、お母さんがその場にいるっていう存在を認知している時には、男の子兄弟の2人の間ではバレンシア語 を話すらしいんですよ。お母さんは会話には一切関わってないけど、存在が分かっている時には2人の間ではバレンシアを話すらしいんですよ。これまた面白くて、お父さんがいる時は逆、例えばお父さんがなんか料理をしてるとかキッチンにいる、お父さんの存在が分かっている時には兄弟の間ではカステジャーノを話すらしいんですよ。お父さんはまた一切会話に参加してはいないんですけど、二人の間ではカステジャーノを話す。そういうなんか脳の作りっていうか、勝手にそうなってるらしいんですよ。そのお父さんお母さん曰く、めちゃめちゃすごくないですか。多分小さい時からお母さんがいる時には、まあ、お母さんとバレンシアを話すようにそういう風に育ってきてるので、まあ、お母さんがいるって分かったら兄弟の間でもバレンシア語しか話さない、お父さんがいたらカステリアノしか話さない。で学校に行くと周りはみんなドイツ語しか分からないので、みんなが分かる言語ってことでドイツ語を話す。この3つをトリリンガルで綺麗に使い分けられているっていうのがもうすっごいなと思ってびっくりして、これだけじゃなくてこの子どもたち、地区でいうとフランス側に近いので第1になるのかな、一番最初に習う外国語がフランス語らしいんですよね。なので学校ではドイツ語でフランス語を勉強する。だからすでにもう4カ国語目を勉強し始めていて、これが大きくなると今度は高校みたいなそういうグレードになる、中学生かもしれないですけど、それぐらいのグレードになると今度は第二外国語の選択で英語もしくはスペイン語の選択になるらしくて、スペイン語はもうすでに話せるので、この2人とも兄弟必然的に英語を話す、英語を勉強する羽目になるんですけど、この義務教育が終わるまでにすでにバレンシア語、カステジャーノ、フランス語、そして英語が間違いなく喋れるようになるという、すごくないですか？なんか生活する環境でこんなに変わるのかって思って、私なんて日本語でさえさ今でも突っかかったりして全然まともな日本語喋れてないし、スペイン語もすっごい適当なのに、小さい時からこうやってねマルチリンガルで育つ環境にいるってこういうことなんだっていう、生まれて初めて私は目の当たりにしてめちゃめちゃ興味深かったです。ちょっと長く話してしまったんですが、あともう一個いきたいと思います。ドイツはですね、こう観光していて思ったのが、決まり事が多い、割と規制が結構多そうな雰囲気があって、例えばプラスチック制限とか結構あるらしくて、私がびっくりしたのはタンポン のプラスチック付きのものが一切売ってないらしいんですよ。私は基本プラスチック付いてるやつを買うので、それがないって聞いて、ないんだみたい なんか話が噛み合わなくて、あれプラスチック、どういうことって思ったら、どうやらドイツではタンポンはもうそのまんまプラスチックなしのものが売られているらしいですね。あと例えば家の作りなんですけど、ドイツの建築基準かなんかよくわからないんですけど、お湯が出始める秒数をきちんと決める必要があるのか、なんか規定があるらしくて、お世話になったスペイン人家族の家では10秒後にお湯が完全に出るような設定をしているらしくて、スペインの家の作りはだいぶガサツなので、冬とかお湯なかなか出ないんですよ。めちゃめちゃ時間かかるのに、このドイツ滞在でお世話になったこのお家はガチで10秒後にはちゃんと熱いお湯が出てて、しかもシャワー使ったところ3階で上にあるにもかかわらずお湯が一瞬で出てくるって、すっごいって思いましたね。これスペインじゃなかなかないクオリティだなって思っちゃいました。なんか細かいとこを言い出せばキリがないと思うんですけど、結構、まあ、エコな取り組みとかも結構厳しくドイツはやっている方だと思うので、それはもちろんいいことだと思うんですけど、まあ、話を聞いている限り、そこまでするのみたいな、そういうちょっと厳しすぎじゃないみたいな、そういう規制があったりするっていう話も聞いて、あ、スペインとなんか全然違うなって思いました。例えば高速道路とかね、 120キロ以上っていう規制があるんですよ。以上ですよ、120キロまでじゃなくて120キロ以上出せみたいなね、あのアウトバーンとか聞いたことあると思うんですけど、上限がないっていうね、高速ですよね。逆に危なくないと思うんですけど、いやいやいやそんなことないみたいな、抜きたいやつはさっさと抜いていくから大丈夫みたいなね、そういうのも間近に車に乗りながらね、こっから先120キロ以上ってどういうことって、車もねやっぱドイツ車しっかりしてるだけあって、みんなガンガン飛ばしてるんですよね。そう、みんながねちゃんと車間距離取れれば事故は起こらないはずなので、それは大丈夫らしいんですけど、そんな感じでドイツ旅行はいろんな気づきがたくさんあって、スペインと全然違うなって思いました。あのありきたりな感想なんですけど、文化とか国民性がすごい違うなっていうのを肌で感じまして、プレッツェルはちなみに3つ食べました。出来たてのプレッツェルにバターを挟んで食べたりするとめっちゃ美味しいらしいんですけど、それはできなかった。出来たてのプレッツェルを食べることはできなかったんですけど、お家でみんなで朝ごはんを食べるときにプレッツェルにバターを塗って食べるってのをやってみたら、初めてのあの体験というか、いつもプレッツェルって大体もうそのまんまちぎって食べてるだけなので、バターと一緒に食べるっていうのは初めてだったので美味しかったですね。次回機会があれば焼きたてのプレッツェルにバターを塗って食べたいなって思います。というわけで今回はドイツ旅行の感想会でした。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego.